高橋先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回のテーマは夏のレジャーで気をつけたいことということで、先生には特に動物による害虫のお話を伺いたいと思うんですが、やはり夏に向けて増える害虫として動物による怪我というのは多いんですか？
そうですね、特に岩手県ですと、よくニュースになりますのが熊の害虫でありますとか、はい、そういったものがかなり多く報道されていると思います。で、本日はですね、熊の害虫や比較的身近にあります蛇に噛まれるという害虫もありますので、その辺を中心にお話しさせていただければと思います。
はい、先日もニュースになってましたけれども、山菜採りで山に出かけて熊に襲われて怪我をしたというねニュースがありましたけども、先生、動物による被害の中で今日熊についてということであえてこう取り上げていただくのはやはり多いということですよね。
はい、実はですね、岩手県は熊、ツキノワグマによる被害が非常に多いところでありまして、過去5年間をですね統計取ってみますと、実は岩手県と秋田県というのが常に1位をですね争っているような状況なんですね。でまた最近では鹿角の周辺ではですね、ツキノワグマによると考えられる死亡症例も報告されるようになってきておりますので、より注意が必要なんじゃないかと考えてます。
詳しく伺っていきたいんですが、実際どのぐらいの事故が報告されてどのような怪我をなさっているんでしょう？
はい、私がまとめたですね過去5年間の統計なんですが、岩手県内のツキノワグマによる人的被害というのは年間ですね約100件前後発生しています。その中で2週間以上入院が必要と考えられるような重症な事例というのが56件でした。で、そのほとんどの患者様がですね、緊急で専門性の高い治療を必要としておりましたので、救急車もしくはドクターヘリで我々の高度救命救急センターに搬送となっております。
はい、時期的にはどうなんですか？
発生時期といたしましては5月から7月、また9月10月に多くてですね、今の時期ですと山菜採りとかヒメタケ採り、渓流釣り、でまた秋ですとキノコ狩りのシーズンにツキノワグマに遭遇し被害に遭われるケースが目立っておりました。
時間帯はどうなんでしょう？
時間帯はですね、もうお昼ですね、やはり人とクマが遭遇しやすいという機会に事故が発生しやすい傾向がありました。
で昼間鉢合わせをするということが実際に多いということですよね？
そうですね、やはりですね山菜採りとかですね、その際にはどうしてもクマと鉢合わせする機会があります。でクマも非常に怯えているためにですね、逃げようとする際に手で顔面をはたくような感じで怪我をされることが多いです。特にクマの手はですね非常に鋭い爪がありますので、その爪でですねどうしても頭部とか顔面に大きな怪我を負ってしまうというケースが多いようです。
そうして運ばれてくる患者様たち、先生どう処置なさっていくんですか？
やはりかなり重症な患者様が多いですので、運ばれてきますとほとんど緊急手術ということになります。でもちろんお顔の傷を縫ったりするんですが、特にですね目を中心に怪我をされる方が多いですので、残念ながら搬送されたうちの2割近い患者様が失明されるなど大きな後遺症を残しているのが現状であります。
怖いですね。でも先生もおっしゃってましたけど、人間も怖いけれど、つまりクマも怖いということなんですよね。
そうですね、現状としてやはりクマも逃げる際にどうしても攻撃をしてしまうというパターンが多いようですね。
では、先生に伺ってもいいでしょうか。実際にクマに会ってしまったらどうしたらいいのかというところ、こう対処法などありますでしょうか？
はい、実際ですね、クマに出会ってしまったら死んだふりをしましょうなど様々な俗説があると思います。ただすいません、私もですねクマに遭遇したことがありませんので、クマからの正確な逃げ方というのは存じ上げません。 ただ一つ言えることはですね、いかに出会わないようにするかということが確実な予防法なんじゃないかと考えております、
はい、実際この近郊というのも熊がいる時々ね出没情報も出ますけれど、
はい、実際ですね私が経験した症例ではですね、県庁岩手県庁から5キロ程度の距離しか離れていない柳川の周辺で襲われた事例などもあります。ですから岩手県では熊はかなり身近にいるということを常に意識していただき、山菜採りや渓流釣りではついつい熱中してしまいますので周囲への警戒感が薄れますので特に注意が必要かと思います。
なるほど、熱中してしまうというところが先生ね、ついつい山を登る間は警戒をしていても夢中で取っている釣っている間というのはなんか忘れちゃいますよね。
そうですね、気をつけなきゃいけないですね。
私たちがこう見てわかることとか何かその辺はいかがでしょうか。
そうですね、例えばですね残雪、山道を歩いていた際に残雪に残っている熊の足跡とかですね、あとは比較的新しい熊の糞、またツキノワグマは食べたどんぐりの枝などを木の上に積み重ねて置く習性があります。熊棚と呼ばれておりますが、それらを見かけた際には付近に熊がいる証拠ですので早めにその場から離れることをお勧めします。
でも先生、初心者だけではなくこう慣れてる方々も怪我をしたりしますよね。ちょっとした油断というのはやはりいけないということをこう話から感じますけれども、また最近は熊もどんどん人里に降りてきてますよね。その辺も警戒必要ですよね。
はい、そうですね、人が住んでいるお家から少し離れた小屋などに食料とかですね家畜を飼育されている場合、訪れたその小屋でですね熊と鉢合わせする場合があります。例えば扉が壊されていたりとかですね、家畜がいつもより騒いでいるなどいつもと様子が違うと感じた場合には十分注意が必要かと思います。
はい、でなるべく避ける努力をする、熊に会わないようにするということはもう大前提として、じゃあ先生万が一会ってしまったら注意点などありますでしょうか。
そうですね、非常に稀な外傷ではありますが、やはりですね会ってしまった場合非常に重症なお怪我をされてしまいます。特に頭部や顔面というのは血流が非常に豊富でありますので激しく出血されると予想されます。パニック状態になると予想されますが、まずは落ち着いて救急車を要請していただければと思います。また待っている間はできれば安全な場所で安静にしていただき、余計な出血を抑えるということが非常に重要になります。可能であればなるべく清潔な布などで出血点を圧迫することも重要です。口や鼻の中の傷では血液が気管を塞いでしまう可能性がありますので、仰向けではなく横向きの体勢で安静にして待機してください。
出血を抑えるというこの行動にこう出るっていうのがね、また冷静にしなければできないことですよね。
そうですね、私も実際あったらかなりパニック状態になるんじゃないかとは思いますけれども。
高橋先生でもですか。
そうですね、
でも持ち物としては、これは野山に行く方の常識ではあるかもしれませんが、このタオルですとかこの布みたいなもの、日本手ぬぐいみたいなものは持っていた方がいいということですよね。
そうですね、さまざまなものに応用できますので必ず常備された方がいいんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。では先生、クマ以外の比較的こう身近な生き物としてヘビもよく見かけるんですけれども、いかがですか。
そうですね、ヘビの外傷というのも比較的多く発生しているようです。我々の施設にですね搬送されてまいります患者様は年間10例程度なんですけれども、近隣の病院で治療されている患者様もいらっしゃいますので、県内での正確な発生数というのは不明なんです。ただ日本国内での統計を見ますと年間1000件の発生報告があります。で沖縄などのハブによる被害も含めますと死亡率は 1% 以上と言われております。
県内でもやはり発生しているんですか。
そうですね、県内でも比較的身近な発生ケースが報告されています。我々の施設に入院された患者様でもですね、農作業の最中や草刈り、ガーデニングとか犬の散歩中に比較的身近な場所で受傷されているケースが多いようです。
農作業の時などはしっかりと軍手や長靴とかね、備えてやりますけれども、犬の散歩なんて先生本当軽装ですよ危険ですね。
そうですね、やはりですね、犬の散歩中ついつい草むらに入ってしまったりとかですね、そういうことがありますと被害に遭うことがありますので、できればですね、やはり長靴、厚手の長袖などは常に着用するよう心がけていただければと思います。
また先生、私のようなこう素人というか一般人は、これがヘビという全部ニョロニョロしたものをヘビとしまして、何ヘビなのか、またマムシなのかとか、こう毒を持っているのかとか全くわからないわけですよね。そういったところはどうなんでしょう。何かに噛まれたっていうのはわかるんですけど。
そうですね、東北地方ではヘビで毒を持っているものとしてはマムシとヤマカガシが比較的多く報告されております。ただ噛まれた瞬間はですね、どのヘビかの判断は困難だと思いますので例えば毒のない青大将などの可能性があってもですね、噛まれた場合には速やかに病院を受診していただければと思います。
例えば血清を準備している病院、いない病院などもあるんですか？
そうですね、血清はですね、症状によって打つ打たないが決まってきますけれども、やはりですね、噛まれた場合には例えばマムシの場合はですね、非常に腫れが強くなるケースがあります。そうしますとコンパートメント症候群といってですね、例えば指先でありますとか足先など末梢の方向への血流障害というのが合併しておりますので、緊急手術でその緊張を取ってあげないといけないというケースもこれまでありました。またですね、マムシ、ヤマカガシとも当てはまる被害としては、例えば皆さん転んで出血した場合、また鼻血が出た場合など比較的速やかに出血というのは止まると思うんですが、この血液が固まる機能を凝固機能と言います。はい、ヘビの毒素が血液中に混入した場合にはその凝固機能のバランスが崩れてしまい、血が止まりにくくなったり、逆に非常に固まりやすくなり血管の中に多数の血栓を作ってしまいます。そうしますと腎臓とか肝臓など大切な臓器に十分に血液が行き渡らず、臓器不全ということを引き起こす可能性もあります。
ということは先生、もしヘビに噛まれたら体内に入らないように、入りにくくするような対処法が必要ということですね。
そうですね、しかし俗説では例えば噛まれた部位を口で吸って毒素を出しましょうとか、ナイフで切って毒素を出しましょうということが言われておりますが、医学的にはなかなか効果は証明されておりません。うわ、
ドラマなどではね、先生よくこうキュッと噛んでペッと出してっていうのがありますけど、医学的には効果が証明されていないんですね。
今のところは証明されてないようです。ただ噛まれた部位の中枢の方をですね、強く縛るという方法はある程度効果はある可能性はあります。
というと、例えばふくらはぎを噛まれたとなった時に太もも、
そうですね、太もものあたりを強く縛るということは一時的には効果がある可能性はあります。ただですね、長時間血流を途絶させるという方法になりますので、やはり末梢の足先でありますとか手の先の方の神経障害など合併症が起きる可能性がありますので、やはりなるべく早く救急車を要請して医療機関を受診するということが最良なんじゃないかと考えております。
はい、また先生、私のように何蛇かもわからないような、こうそういう人が噛まれた場合というのは、なるべくそれでも見ておかなければいけませんよね。
そうですね、可能であればなんですけれども、蛇の特徴ですね、色とか大きさ、頭の形など少しでも記憶してていただけると大変治療の選択の参考になりますのでありがたいですね。
山の事故というのは先生、病院まで行くのにだいぶ時間がかかると思いますが、このあたりは何か注意点ありませんか？
はい、近年はですね、岩手県でもドクターヘリが導入されました。 救急要請があれば、例えば郊外であってもですね、比較的短時間で病院への搬送が可能となってきました。しかしですね、熊の被害に遭われた方の中には、山奥では携帯電話がつながらなくて、傷を負いながらも自力で下山し、受傷から病院搬送まで6時間以上要したというケースも経験しております。本日お話ししております熊や蛇での被害に関わらず、怪我や体調不良など万が一の際にどのように救急車を要請するかなどは、一緒に山に入られる方と事前に確認していただくことをお勧めします。またお一人で行動される方はですね、やはり携帯電話がつながらない場合、無線機などの代替えの連絡手段を常に準備しておく慎重さが必要なんじゃないかと考えております。
はい、慣れているからと侮ることなく、そういった備えをしておくこと、この慎重さという先生からお話がありましたが、とても重要なことではないかなと思います。